しかしそれが神様の御心だと。求めないものが求めるものとなるように、信じないものが信じるものとなるように、変えられるように、救われるように、主は求めないものにも共にある。聞かないもの、受け入れないもの、それでも共にある。お生まれくださって地上に来られ私たちと出会ってくださる、それがクリスマスの印だ。本当に不思議なように、クリスチャンが 1% もいるかいないかという、この日本でなんでこんなにクリスマスがお祝いされるんだろう。もう最近ではイースターさえお祝いされる、お祝いの仕方が違うなと思うんですけど、それでも多くの人がなんか知るようになってきて、信じているから共にいてくださるという条件ではない。信じられなくて私は求めません、王様がそう言っていても、今ね、主はあなた方と共にいます。受け入れてくれない、認めてくれない、そういう人たちと一緒にいるっていうのは本当にどれだけ辛いだろうと自分の経験思いながら本当に感じます。必要とされない、求められていない、なんで自分ここにいるんだろう。しかし今ね、神様が共におられるというこの言葉はずっと残され、イエス様が私たちのために死んでくださったというその出来事も消え去ることなく、今年も私たちに光を与えてください。誰も求めようとしなくても、多くの人がその恵みにどっぷり浸るということを忘れて、この世の力を求めてそっちの方に浸ろうとするようなその中にあっても、それゆえ主は一つの印を与えられると言われるんです。オランダにコーリーテンブームというクリスチャンの作家がおられました。彼女は第二次世界大戦中、ユダヤ人をナチスから守るための隠れ家を提供していました、まあ、この隠れ家という、この彼女の作品がすごい有名なんですけど、ところが同じオランダ人に、まあ、オランダもその狭間にあってドイツに逆らってはという、まあ、そういう人たちもいたのは確かなんですが、ところがまあ同じドイツ人に密告を受けるんですね。あそこにユダヤ人が囲まれている。でそしてコーリーテンブームは強制収容所に送られてしまいます。たびたびの拷問に彼女はとうとう、主よ、このようなことに耐えられるほど私は強くありません、私には信仰がありません、独房の中でそう叫びます。その時ふと一匹のアリが壁の小さな穴に逃げていくのが見えました。でそれを見て、小さなアリに隠れ家を備えてくださる神様が自分にとっての隠れ家となってくださる。アリ一匹のその穴から神様の恵みの光が彼女に差し込んだんですね。後に彼女は、主の光はどのような暗闇よりも強いということを真に体験し理解し始めたと記しています。 小売店ブームはその後尋問に呼ばれます。取調官は絶大な権力を持っていました。で彼のこの目的っていうのは、小売店ブームをどうにかするではなくて、そこから芋づる式にユダヤ人をかくまう協力体制を聞き出して、それを根絶やしにする。なのでこの取調官は優しく彼女のその人生を聞き出していく。大変だったでしょう、楽になったらいいよって、そういう感じですね。コーリテンブームは知的障害者のためのバイブルクラスを熱心に行っていたことを話します。すると取調官がなんという時間の浪費だと言ったんです。それでコーリテンブームは、もしあなたがイエス様を知ったならその意味が分かりますよと答えたんです。それ聞いて、取調官もクリスチャンだったんですね。実は彼女を独房に戻すんですけども、翌日呼び出した時に、私はイエスについて何一つ知らないとつぶやいたんです。それで彼女が、イエス様はこの世界に入ってこられた光です、あなたの人生に暗闇はありませんかを尋ねます。取調官は、私の人生に光など全くない、私はこの仕事が嫌いだと答えるんです。それで彼女は優しく福音を語ります。でその福音を聞いた後で、この取調官が小売店ブームの家で発見された書類を見せるんです。でそこには、ユダヤ人を守るための協力体制を築いてきた人の名前や住所が記されている名簿です。つまりそこの名前、この名簿が強制収容所に連行される人のリストになり得る。もちろん尋問して拷問を受けて、こいつらはどういうやつだと吐かせてっていう話なんです。でも証拠を握られた。もし小売店ブームが何も言わなくても、連れてくれば分かることだってはない。ところがこの取調官がその書類を近くにあったストーブにバッと入れて、すぐに燃やしてしまうんです。一匹のアリの小さな光から命を守る出来事が行われたんです。クリスマスの印は、こんなところに何の希望があるかというような、誰も信じる者がいない、そういう闇の中でも輝いて命の救いを起こすことができるのだ。私たちはこの一年、確かに大変な中を過ごしていました。いつ出ることができるかわからない闇の中にいるかのように感じることもあったことと思います。しかし命は闇の中に輝いている、そして闇はこれに打ち勝たなかったと。今日もこうして、求めません、国の王がそう宣言する。今もう世界中の支配者、指導者たちが死を求めないでいる。それゆえ主は一つの印を与え、光を灯し、闇の中にいる人たちを救い出してくださる。信じない者、求めない者に命を与えてくださるため、この地上に来てくださるお方がある。クリスマスの恵みを信じて、どうしてこうなんだ、どうすることができないじゃないか、私たちもそのこの世の中にどっぷり浸ってしまいそうになりますけども、その全てを、死の力をも打ち破って、闇の中にお生まれくださる、私たちと共にいてくださるクリスマスの恵みにどっぷり浸かるものでありたいと願います。お祈りいたします。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、少女が身ごもっている、 そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。天の父なる神様、あなたが求めないものにさえ命を与え、信じないもののためにお生まれくださったそのお方であることを感謝いたします。私たち愚かなものです。信じているから、あなたを求めているから、自分自身の行いを根拠とし、救いを得よう、平安を得ようとしてしまう愚かなものです。そうではない。あなた方が罪人であったときに、主は私たちを愛し、御子を犠牲にしてくださったと、ここに愛があると本当に心から感謝いたします。そのことにのみ根拠を置き、その恵みにどっぷりと浸かり、主よ、あなたは共にいてくださいます、労作をする私たちに落ち着きなさい、私の恵みに浸りなさい、私はいつも共にいる、あなたを決して見失うことはない、語ってくださるそのことを受け入れ、そうしてまだ見失われている、失われている多くの者たちをも、あなたは見出してくださることを信じて委ねるものとならせてください。そうして多くの者が、世界が回復し、あなたのものと立ち返ることができることを求め、このクリスマスに、主よ、あなたがそうしてくださったことを喜び、お祝いすることができるものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。